なたの生きるのチアリーダー加藤久美子のファーストステップ。はい、ありがとうございます。リスナーの皆さん、こんにちは。ファーストステップメインパーソナリティの未来コーディネーター加藤久美子です。この番組は金曜昼12時から30分間、皆様の大事なお昼休憩のお時間をいただきまして、大切な何かをお持ち帰りいただけたらと思っております。ぜひぜひ最後までお付き合いいただけましたら嬉しいです。私は加藤久美子と申しまして、東京多摩市在住58歳、普段は親子関係再構築コーチをしながら、それに関連する社会活動もしています。保育士、心理カウンセラー、発達支援ファシリテータープラス虐待サバイバーとして、私と息子が経験したあらゆる理不尽さを長年研究してきたことについて、専門的知識を織り交ぜ お話しする中で、ご訪問くださる方やクライアントさん、生徒さんに笑顔になっていただいております。いわゆるハラスメント専門の心理学です。この番組の基本的な内容は、虐待、DV、モラハラ、この連れ去り、親権制度、愛着障害、発達障害、問題行動、上下関係の意識、虐待行為書、人権等々、世の中の理不尽さに対する思いや、子どもブランディングというしつけに代わる新しい考え方の提唱などなどをお題にしていきます。人間の真っ黒い部分にあえて突っ込んでいき、どうしたらこの問題の多い世の中にキラキラ輝く安心安全な自分の居場所を作ることで、本当の世界平和を作り上げていくことができるのかを、リスナーの皆さんと一緒に大真面目に考えていきたいと思っております。そして私の皆様のいくつになっても初めての一歩について考えていきたいと思っています。本日のテーマは、一人喋りでお送りします。子どもブランディング講師養成講座1回目、虐待心理と虐待から受ける心理的影響についてです。これを踏まえることで、自らの子育ての中で常に微調整しながら進めることが可能です。むやみに、虐待してるとは言われないので、自信持って楽しく子育てしましょうね。この番組は、ご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする、夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。ありがとうございます。リスナーの皆様、明けましておめでとうございます。2023年になりましたね。昨年は皆様にとってどんな年でしたでしょうか。私はおかげさまで2019年より毎年ステップアップさせていただいております。本日の前半は、未来コーディネーターとして開業した2019年からの振り返りからの今年の抱負、そして後半では本日の本題、子どもブランディング講師養成講座1回目、虐待心理と虐待から受ける心理的影響というテーマでお送りします。2019年は、自殺者数、引きこもり人口の数を下げるべく、また人の生きづらさにさらに向き合うべく、個人事業主として未来コーディネーターを開業させた年でございます。自分の病、それから一番には乖離状態の中でしたが、まず開業してから企業のための学びを始めていました。2020年には3年寝たきりでもあったうつ病が寛解、服薬も卒業し、獲得することがなかった自らの尊厳を獲得できました。 自分軸を作っていこうという、まさに転機の年、人前に立ち話すことを実践の中で練習を始めました。1000人の前で話したというのはこの年でございます。2021年は2月からクラブハウス開始、4月には夢の種ラジオパーソナリティデビュー、5月には同年11月に多摩市で行う子ども虐待防止策イベントに向けて着手、最後まで戦い抜きました。帰り状態は相変わらずでしたが、ほんの少しずつ頭の中の霧、コロナ禍においてはブレインフォグと呼ばれるものですね、その霧が晴れてきて、物事の確信がつかめるようになり、さらに人の心の深い深いところまで研究が進みました。2022年には早々に毒親触れません問題からの毒親介護の後の看取り、私自身が療養しながら、心理職の他団体の既存の、DV 加害者プログラムで加害者支援を学び始めました。それから長年温めてきたしつけのいらない新しい子育ての考え方、子供ブランディングのパパママの大事な10個を世に出しました。クラブハウスで木曜日に解説と議論を重ねております。前年のデビュー年から戦略的に、虐待の被害者当事者であるたくさんの方々とつながることができた関係から、1年目はその被害実態やその思い、心理的な見地からの虐待がダメな本当の理由を出してきましたが、2022年はガラッと変えて、支援者としてのじゃあこうしていきましょうよという提案をしてまいりました。10月には私の初めての主催である日本の社会問題の解決を心理から考える会議というイベント第1回を開催、心理教育の必要性を訴え始めました。11月には子どもの未来を変える会議2022という仲間のイベントの総合司会を務めるなど、まだまだ乖離の中で大変ではございますが、精力的に活動してきました。さらに人脈も何倍にも膨れ上がりました。ゲスト様にも切れ目なくご出演いただき、ご縁をいただいた皆様、本当にありがとうございます。療養の年なので、誰が何と言おうと、好きなことやりたいことしかしないと決めて、2022年はリハビリを兼ねての療養の年でしたが、好きなことやりたいことがあまりにも多すぎた。おかげさまで忙しかったです。それを踏まえまして、2023年はさらに飛躍していきますよ。東京スタジオもね、新リーダーをお迎えしましたので、リーダーを盛り立てつつ、東京全体の活性化のお手伝いをしたいなと、まだ始まってもいないのに妄想しています。この妄想一個一個実現してきた私なので、やっちゃいますよ。で、夢の種のこの番組ではどうなるかというと、ゲスト様召喚の日は、ゲスト様の取り組みと加藤の取り組みを融合させるというプロジェクトを行っていきます。2023年前半はいじめ虐待撲滅を考える会様との、コラボ企画、昨年末から運営リーダーの魅力を伝えする30分をお送りしましたが、そこから始まっています。この団体の魅力を十分にお伝えしながら、コラボで何ができるか、この番組で考えていきます。お楽しみに。そして、一人喋りは、まずは子供ブランディングの講師になりたい方向けの講座の入り口。30分だと入り口しかできないんですが、それをやっていきたいと思います。昨年もそれを匂わせるようなことをやってきましたけれども、さらに本格的な講座のフロント的なことをやっていきますので、ぜひぜひ子供ブランディングいいよね、講師になりたいという方は加藤までご連絡ください。すでに希望、ごめんなさい、受講希望の方も出てきているので、ご一緒にどうぞ。それから今年は子供ブランディングの講座を始める前に、法人化を具体化することに決定。長年つながってくださっていたいろんな方にご相談させていただいている最中です。 相談しないといけないことは多岐にわたるので、これからご相談したい方もいらっしゃいます。待っててくださいね。ということで、前半は開業してから昨年までの未来コーディネーター加藤久美子の振り返ると2023年の抱負というところをお話しさせていただきました。では後半は子どもブランディング講座の1回目、虐待心理と虐待から受ける心理的影響、その前に一人喋りの時いつも聞いていただいている曲を流したいと思います。その曲の後、後半に行きますね。この連れ去りという今や大きな社会問題、国際問題に発展し、海外から逮捕状が出ているような問題があります。それが今この日本を大きく揺るがしていて、法律を変えていく大きな潮流の中にあります。この大きな潮流を巻き起こしているのは、今その被害者となられている若いパパママたちです。法律の中の親権についての規約や考え方が変われば、世の中も大きく変わるはずです。連れ去りにしても虐待にしても、そこからいじめや DV、 他ハラスメントに対する考え方も、日本人は人の心に対する意識から変わらなければいけない時期になっていると思っています。そのこの連れ去りが23年前、私の身にも起きました。その時の私はワンオペだったけれど、大切に育ててきた娘に23年会えていません。私はもう親権問題とは当の昔に関係がなくなっていますが、今の若いパパママたちが同じ思いで苦しんでいる、今は実はさらに複雑化しているんですけどね。こんな長い間解決ができない日本に対して、私は憤りを感じている一人です。その娘を連れ去られたからの私の気持ちを、広島スタジオの同期ちぴぴさんが歌にしてくださいました。ちぴぴさん、ありがとう。それでは聞いてください。ファーストステップ。 ありがとうございます。本日は子どもブランディング講師養成講座1回目、虐待心理と虐待から受ける心理的影響の初級の入り口です、ね、人が嫌がることはしないとは昔からよく言われる言葉ですけれど、どうして人が嫌がることはしてはいけないのでしょうか。嫌だなって感じることをされたら、誰だって辛い気持ちになるのは当然のことですよね。強烈であればたった一度であっても PTSD として残る人もいます。それも理由の一つです。それと同時に、嫌がることをする人が自身の信頼を失ってしまうというのは当然なのですが、中にはこれぐらいで傷つくなんて傷つく方が悪い、だいたいいじめはいじめられる方に、原因があるんだからとさらっと言ってしまう人って少なくないのではと思います。そういう人だからこそ、誰かが傷つくことででも平気で言える、何回でも言う、時には殴る蹴るをする人もいますね。その思いの根底に暴力の考え方を持っているからに他なりません。そこに問題があると感じます。心理の世界には暴力の定義のようなものがあります。しかし、考え方を扱っている心理職もいれば、暴力自体を扱わない心理職もたくさんいらっしゃいます。私がなぜこれを扱うかといえば、殴る蹴るだけではない暴力もそれによる、心理的影響がどんなものかも実際に体験してよく知っているからです。そして知っているからこそ、加害者支援をしているからです。そこをやらなければ被害者はなくなるはずがないと私は固く信じています。この暴力の定義を使い、じゃあ本当の他者との温かい関わりって何を皆さんと共に考えていきたいと思っています。相手に対して一方的で配慮がない考え方から来るその姿、そしてそれと対立するものが、その全く逆の非暴力となる愛情の考え方から来るその姿です。実は暴力の車輪、そして非暴力の車輪として図になっているものがこの世には出回っているので、関心の高い方はご覧になっていると思います。勘違いでしかない自分には権力があると思い込み、支配しようとする暴力の考え方がある人が、その人の特性によって殴る蹴るようなのような、身体的な表現になったり、強制脅迫や言葉だけではなく表情や仕草でも威嚇、自分はダメな人間だ、生きていてはいけない、頭がおかしい、自分が悪いんだと思わせる、相手の行動を制限する、これぐらいは暴力とは言わないと些細なことにする、 暴力はなかったと否認する、責任をすりつける、誰かを利用して申し訳ないと思わせる、電車バトにする、目の前で両親の喧嘩や一方的な DV を見せる、相手を召使いのように扱い、重要な決定権を渡さない、男女の役割の違いを強調する、金銭の取り上げや経済的に従属されさせる。これだけではないですが、こういったことが暴力です。加害者の行動や発する言葉を分析していくとよく見えてきます。心理教育ではこれを愛情に置き換えるとこうなりますよ、その方がもっともっと自分の思いって伝わっていくんですよっていうことを対比させて伝えていきたいと思っています。すごく地道な作業だったりしますね。当然こういうことには人それぞれでグラデーションがあります。暴力の考え方がある人はすでに価値観になっているので、日常の生活の中で当たり前の正義として振りかざします。その暴力をやはり日常の生活の中で当たり前のこととして、しつけだと称して愛情だと言い続けることで、愛着形成がなされないまま、本当の愛情がどんなものかを教えられず、子供は暴力、愛情それぞれに対する認識が非常に曖昧になって、その支配に素直に隷属する子供もたくさんいます。どちらにしても、その自覚がないからこそ、その心理的な被害は非常に大きく、脳の傷つきに移行し、それがやがて生きづらさとなり、他者との関係性をフラットなものにすることができない。それはまさに暴力と愛情の境界線が引けない状態であり、むやみに暴力を受け取ったり、認識のないまま暴力を振るうようになる加害者と被害者の出来上がりです。この生きづらさ、孤立孤独の世界、それが高齢者になるまで続く人も、あなたの想像をはるかに超える人数で大人の姿であなたのそばにいます。価値観になるがゆえです。そして我が子が生まれたら、暴力の世界しか知らない人たちは暴力でしか我が子を育てることが難しい、そうじゃない人ももちろんいますよ。そういうグラデーションがある中で、これが世代間伝達と呼ばれるものです。これを日常の生活の連続する関わりの中で価値観として常に表現され続けると、大人でさえ耐えきれないものを子供がどうして耐えうるでしょうか。その影響はその人が気づくまで、人によって高齢者になるまで続く人もいるということです。こんな関係性において子供側に非があるはずがありません、ね、特に子育て中のパパママがこれから親になるとする、パパママには暴力と愛情の境界線を引けるように教育の中でお伝えしていきたいと思っております。日本の社会問題の解決を心理から考える会議でも心理教育の大切さを伝えていきますが、次回は4月頃を予定しております。テーマはこの連れ去りからの親権制度について、単独親権か共同親権かという議論が日本中で巻き起こっています。そこからのパブリックコメントを2月17日まで国が募集しています。親権制度が変わるということは、非虐待児に対する扱いも変わってくるということです。そこを起点として日本の社会問題が解決していくところにつながると信じています。詳しくは法務省の案内をご覧ください。4月頃といえば、もしかするとその結果が出ている頃かもしれません。それを踏まえてのこれからの日本の在り方、マインドの整え方などのご提案を心理からさせていただければと思っております。楽しみにしていてくださいね。最後に、いつものように世の中の理不尽さに翻弄されて自信を失い、不安と迷いの中に生きておられる方々にたった一つ提案をさせてください。これは心理学のお話ですが、課題の分離というものがあります。あなたの特性と思いや世界観を否定非難されていると感じるならば、それはあなたに問題があるからではありません。 否定、非難したい、支配したい気持ち、これは相手方の処理すべき問題です。そのまま受け入れる義務は全くありません。だから絶対に受け入れてはいけません。あなたはあなたの本当の思いのまま自信を持って生きて大丈夫です。もう一度言いますね。あなたはあなたの本当の思いのまま自信を持って生きて大丈夫です。今すぐありのままのご自身にイエスと伝えてください。私の心からのお願いです。それではエンディングに入ります。ジングルお願いします。
夢の種放送局。
はい、ありがとうございます。前半では未来コーディネーター加藤久美子のこれまでの振り返りと今年の抱負、後半では子どもブランディング講師養成講座1回目、虐待心理と虐待から受ける心理的影響の初級の入り口をお伝えしてきました。参考になりましたら幸いです。ご感想などいただけましたら嬉しいです。また受講ご希望の方、ぜひぜひ私につながっていただければと思います。それから ご不明な点とありましたら、ぜひクラブハウスの方にお越しくださいね。さて次回はいじめ虐待撲滅を考える会のメンバーでもいらっしゃるメディカル呼吸発案パニック、発達障害、コロナ後遺症、自律神経失調症、姿勢改善、看護師、25年患者様の呼吸に問題を感じ、メソッド開発、アドバイザー育成、心理内科提携、呼吸の教室、癒しボイトレ開催中、日本マミーボイスアカデミー協会理事長、山本理恵さん、こちらの方にお越しいただきます。リスナーの皆様もお一人お一人が心の中でこれって大事だよねを一つでも見つけていただけましたら嬉しいです。これまでと同じように、さまざまなハラスメントの根っこを踏まえた子どもブランディングから幸せになるためのご提案をしていきたいと思います。拙い話ではございますが、リスナーの皆様のご意見ご感想をいただきながら丁寧なお話作り頑張っていきます。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。それではまた来週。
今までよく頑張ってきたね、少し立ち止まり、もう一度君のその手に少し大きな勇気握りしめて、一歩前君がその足踏み出した時、新たな景色が見えてくるはず。だから前を向いて、そう一歩前、いつもみんなが君のそばにいるからね。だから君は大丈夫。